どうぞお座りください、感謝いたします。ハレルヤ、感謝いたします。本日は、イエス様を信じる中で与えられる永遠の命ということで、先週ヨハネの11章を、ラザロのこのよみがえりの奇跡の場面を私たちはこの御言葉から受け止めてまいりました。信じるなら神の栄光を見るとイエス様はおっしゃった場面であります。今日はですね、その中の特にイエス様がこの中心的に語ってくださったこの聖書の箇所、11章の23節から27節までを中心と見ながらですね、イエス様が他の場所でも語っておられる永遠の命について、イエス様のお言葉から、また聖書の言葉から、私たちその本当に深い意味と、そしてそれが私にどんな形で影響しているのかというですね、非常にこの体験的な内容をご一緒にですね、御言葉から分かち合っていきたいというふうに願っております。それではですね、聖書の箇所、これはマルタとの会話です。イエス様は死後4日経ってですね、ラザロの死後4日経ってもう本当に臭くなっている状況に普通思われる中で、イエス様はやってこられての、マルタの本当に嘆き悲しむ中での言葉であります。ヨハネの11章23節、からいきます。イエス様のお言葉です。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日に、日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。祈ります。天の神様、イエス様が語ってくださったこの命、永遠の命について、私たちは今日イエス様の言葉からその真意を受け止めていこうと願っています。今聖霊を注いでください。そして私たちの中に傷ついた者たちがいるとするならば、どうかイエス様の流してくださった血潮を通して、聖霊が触れてくださることを通して、その傷に触れ、その傷を癒してくださるように、その傷を温め、そして柔らかくし、包んでくださって、そして癒してくださるように、主が働いてくださるように心からお願いいたします。今日永遠の命について私たちはイエス様の言葉から学びます。神様、その深い本当に大きな恵みを受け止め、深め、味わっていくことができることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ごめんなさい、ありがとうございました。はい、すみません。ですね、今日の、ポイントとしては、イエス様の特にこの25、26ですね、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことありません、これをですね、こう見ながら、まずですね、イエス様が語っておられる永遠の命というものは一体何であるか、イエス様の言葉からですね、私たち受け止めていきたいというふうに思います。そしてですね、イエス様は死んでも生きるとおっしゃいました。マルタはですね、ユダヤ的な感覚で、このことを信じていますというふうにおっしゃいました。つまり後によみがえって、そして、生きる。でもイエス様はまた別の観点で語られた、そこを見ていきたいと思います。そしてですね、3番目、生きていて 私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはありません。これは霊的なイエス様、天のお父様とのつながりのことを語っている内容でありますが、つまり永遠の命というものは実はもう信じた瞬間からですね、もう始まっているということをですね、私たちは確認していきたいと思います。まずイエス様の永遠の命として、語っていきたいと思っております。短く祈らせてください。イエス様、あなたの言葉は私たちの命です。そして食物です。主よ、あなたがそのことを私たちに、この教えてくださっていることをありがとうございます。主よ、御言葉を通して、聖霊が働くことを通して、その深い意味合いを悟っていくことができるように、どうか私たちの心にあなたが触れてください。私たちも心を開きます。憶測を開きます。霊的な深みを受け止めます。どうか主を導いてください。私たちが上手に心を開いていけるように導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。イエス様の永遠の命ということをですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、この11-25でですね、私はよみがえりです、命ですとイエス様はおっしゃいましたね。イエス様はご自分のことをよみがえりであり命だとおっしゃっておられる。このヨハネの福音書の冒頭でヨハネはこう言ってますね。この方イエス様には命があった、この命には人の光であった、命があり、それは人を照らす光である、そして光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、闇は光に打ち勝たなかったという非常に有名な言葉があります。この命の光は闇に打ち勝つことができるということをですね、このヨハネは書き記しているわけですね。でもどちらにしてもイエス様はご自分自身を命だとおっしゃっておられる。他の箇所ではですね、ヨハネの14-6、一緒に読みましょうか。はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことができません。これは非常に大きな御言葉ですね。イエス様はご自分を命とおっしゃり、そしてイエス様を通してのみ天の父の身元に行くことができる。つまりイエス様のこの命というのは天の父の身元に行き、天の父と交わるということが命の本質だということをイエス様おっしゃっておられるわけでありますね。アメン。ですからイエス様を信じると私たちは天の父との深い交わりを持つことができるということになるわけです。これは素晴らしいものですよね。後で一緒に、ね、見ていきますし、そして皆さんも経験があると思います。イエス様を信じた後ですね、何かこれが本当に明るくなったりとかですね、私もですね、こうそういう経験がございます。イエス様を信じるとですね、こう何かこう命、こうよく分からなかったとしても何か力がですね、私たちの心霊に注がれるということです。そして天のお父様のことが分かる、イエス様の言葉にぐっと戻っていくと、イエス様命を通して、イエス様という命を通して天の父とこの交わることができる。そしてですね、パウロはこう言ってますね。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、イエス様によってですよ、ね、神との平和を持っています。アメン。つまりイエス様を信じると神様と良い関係、かつては罪を持っていて、私たちですね、罪を持っていて隔ての壁があって、天の神様のことを考えようと思ってもわからないし、近づこうと思っても壁があるから行けないし、で神様からいろんなことをされようとしても壁で、私たちはこう気がつかないというような、そういうところを通っていた私たちがイエス様を信じることで神との何ですか、平和が与えられる。この神様とのその平和の関係、交わりが与えられる。アメン。これがですね、イエス様がおっしゃっている命の本質ということになるわけですね。そしてこのパウロはこうも言っています。つまりかつての堕落した、まあ残念ながらアダムとエバが堕落しています。その結果全ての人が罪、死に落ちたと聖書は言っています。ですからその支配にある者たちはどれだけ頑張ってもこの神様との交わりの回復に向かわない。でも イエス様が十字架にかかって死んでくださったことによって、イエス様を通じて新しい人類というか、新しいこの神の子たちがこの生まれたということでありますよね。アメン。パウロはこう言ってますね。第一コリントの 15-20。 しかし今やキリストは眠ったものを発歩として死者の中からよみがえられました。この堕落した人間の中のこの発歩としてイエス様はよみがえられた。すなわち死が一人の人を通して来たんですから、つまり堕落したアダムから死が来て、そして悪魔がこの死んだら奪っていくことができる権限を持ってしまったという中であって、でも死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。アメン。感謝ですね。私たちはイエス様と出会う前、気がつく前はどう考えてもこの世の君の支配を受けるように生きていました。でも私たちはイエス様に声をかけていただき、誰かが声をかけてくださった、その向こうにイエス様、聖霊様がいてくださったわけですね。その声をかけていただいた中で、アーメン、信じますということで、イエス様が十字架で発歩になってくださいましたから、アメン。そのお方の下に立つことで、神の子としての新しい人生が始まる。この方にあって新しいこの人生が、すべてこの誰でもキリストにあるものは新しく作られたものであると、このパウロは語っているような、罪の人から神の子に、私たちはイエス様を信じることによって、この接ぎ木された、植えられた、変えられたということを聖書は私たちに教えてくださっています。アメン。ですからそのようなですね、恵みによって、このはいね、イエス様はこの私たちがこの神の子であって、そしてイエス様は十字架にかかった後に、私の後にこの聖霊御霊がやってきて、私のことを全てこの明らかにしてください、真理を明らかにしてくださいと語ってくださいましたね。アメン。ですから私たちは聖霊によってこのことを理解することができるようになるということです。ヨハネの 14-17 も読みます。その方は真理の御霊、聖霊ですね。世はその方を受け入れることができません。世その方を見ず死にもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。信じていない世にあっては、この罪の子から神の子に変えられたということを受け止めることも理解することもできません。これは信仰を通して初めてこの受け止めることができる。ですから私たちは周りの方々のこのイエス様のことを理解できない方々のためにあっては、私たちは祈りが必要だということになるわけですね。祈ってその方に聖霊が働いて、そして世は受け入れられないわけですよ。この世のお金も価値観も立身出世も、それはイエス様を信じるというところに反発するものであります。唯一聖霊の力のみがこの恵みを受け止めることができる。ですから皆さんもこのどこかで聖霊が働いて、ああ世の中のお金や地位や名誉頑張り、それではなくて、イエス様のこの十字架を通して与えられるこの恵み、この神様の恵みによって私たちは生きているのだというふうに価値観が変えられていくということになるかと思いますが、私たちはそういうですね、聖霊の働きを私たちはいただいていく。後半はそのことに触れていくことになるかと思いますが、そしてイエス様はこうおっしゃっている。あなた方を捨てて孤児にはしません。皆さん、クリスチャンは孤児ではないんですよね。アメン。ですからどんな寂しい状況でも聖霊が内側におられますから、そしてそのことを通してイエス様が私たちを愛し見て包んでくださっているということが分かりますから、私たちは寂しくはないということになるわけでありますね。アメン。私たちそのようなこの聖霊の恵みをいただいているということであります、はい、ですからこの、イエス様のお言葉をもう一度見ます。私が道であり真理であり命なのです。イエス様は命です。そしてそのことによって父の身元に行くことができる、 そのような恵みを私たちはいただいている。永遠の命とは父の身元に行くことができることだということをですね、イエス様は命であって、そして父の身元に行くことができるということを今私たちは御言葉から見ることができていったと思います。アメン。よろしいでしょうか、ね、イエス様は命です。アメン。そしてそのイエス様を信じると天のお父様との関係が回復して、私たちの内側にも命が注がれる。アメン。これがイエス様がおっしゃっていることです。次にですね、イエス様は死んでも生きるとおっしゃいましたね。死んでも生きる、これ初めて聞いた人非常に混乱すると思うんですよ、ね、イエス様の言葉ですよね。ね、私は蘇りです。またイエス様もおっしゃってますね。蘇り、そして命、ね、信じる者は死んでも生きる。まずはですね、ユダヤ的な理解を見ていきたいと思います。マルタの理解です、ね、マルタは言ってますね、ね、蘇り、ヨハネの 11-23 でイエス様があなたの兄弟蘇りますと言われた時に、マルタはですね、終わりの日に蘇りの時に私の兄弟が蘇ることを知っています。まあ、黙示録にもそのようなね、こう白い水の裁きということは書かれていて、そして人々が終わりの時にですね、この正しくこう判断され、命の書に名が書かれている人は御国に行くことができると書かれていますが、旧約聖書のダニエル書というところを見ていきます。このダニエル書の12章の2節にはこのような御言葉がございますね。塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の剣牢に。アメン。つまりこれは後の時、あのユダヤ教にあって、ユダヤの教えにあっても、後の時この肉体の、ね、肉体の復活の後、そのものは永遠の命か、またはこの神との拒絶になるか、そのようにこの分けられるということが書かれています。ですからマルタは終わりの時に兄弟ラザロはよみがえりますというふうに受け止め理解していたわけでありますね。アメン。ここまでよろしいですか、ね、ユダヤにあってはユダヤにあっても終わりの時に信じた者はよみがえってこの善悪の裁きを受けるということを理解していたということでありますね。アメン。そしてイエス様は何ておっしゃってるか、はい、6章です。ヨハネです。イエス様はこうおっしゃってるんですね。一緒に読んでもらっていいんですか。6-39-40、はい、私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。ここ大事ですよ ね。イエス様のこの来た目的、そして天の父の願いが書かれています。もう次もいきます、はい、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。アメン。皆さんはここに今すでに立ってますね。アメン。イエス様を信じております。アメン。ですから終わりの時にまたこうよみがえらされて、そしてイエス様はイエス様を信じている者を天の御国に招き入れてくださるわけであります。まあ、あの少し細かい言い方をするともう少し違った説明もできますが、ざっくり言えばこうそのような言い方になるかと思います。つまりこの天の父の御心は、この世の人が一人も滅びることなくイエス様を信じて、そして終わりの時よみがえった後御国に入る、これが天の父の御心だ。そしてそのためにイエス様はこの地上に来た。アメン。ですからもう皆さんはイエス様が願った実のフルーツですね、実の一人だということでありますね。アメン。素晴らしいです ね。私たちはイエス様の十字架の実の一人です、ね、ワームザフルーツ、ね、フルーツの一人です。ちょっと分かち合ってもらっていいですか、ね、私たちはイエス様のこの、来られた実の、ね、一人です。どうぞ、ね、はい、見えてしまいますね。はい、私たちは、ね、イエス様が来られた実フルーツの一人です。アーメン。イエス様は皆さんを見ると喜んでいらっしゃると思いますよ、ね、そして ここまで育ったというふうにイエス様は見てくださっているということになるかと思います。ね、そのイエス様にありがとう、感謝しますと言ったら、またイエス様はですね、喜んでくださる、ね、神様も私たちがこう本当に喜ぶときに、その私たちの喜びを見てイエス様は喜んでくださるお方でありますから、ですから私たちは本当にそのことを、ね、イエス様の願い、天の父の御心を、ここで確認することができます。ですからやはりイエス様も終わりの時によみがえるのだと、人々がよみがえるのだということを理解しておられるということでありますね。ですから私はよみがえりであり命ですとおっしゃっているシーンがあります。そしてですね、さらに見ていきたいと思うんです、ね、私はよみがえり命、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはありません、うん、マルタの言葉を見るとですね、この時の状況が少し見えてくると思うんです、ヨハネの10章を見てもらっていいですか、ね、イエス様が、ね、あなたの兄弟はよみがえりますと語られますね、11章の23節、ね、でもマルタはこう言うんですよ、終わりの日によみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。これちょっと悲しい言葉ですよね。もう今死んじゃった、もう死んじゃいました、でも後にはよみがえる、知ってます。でもイエス様の言葉は、ね、私あなたの兄弟はよみがえります、後から分かりますけどね、この意味合いが。でもイエス様はこのよみがえるとおっしゃってるのに、マルタは自分の理解の中、後にはよみがえることを知っていますと、もう少し悲しい気持ちで見ていた。今から見ていくことはユダヤ教の教えを超えています。すなわちイエス様ご自身がよみがえりの力を持ってらっしゃる方であるということ、そのことを今から見ていく形になると思います。でもイエス様おっしゃってますけどね、私はよみがえりであると、はい、そこに目を向けていきたいと思います。イエス様はこの後いろんなやり取りをしながらお墓のところに行きますね、マリアとも会いながらお墓のところに行き、そしてお墓に行ってこの、マリアが泣いている、人々が泣いている姿を見ます。そしてその泣いている中でですね、イエス様はですね言われるんですね、その石を11の39、その石を取り除けなさい。でマルタは言うわけですよ、いやー塩もう臭くなってます。マルタの理解は終わりの時によみがえる、これがマルタの理解ですから、まあ、当たり前は当たり前ですけど、死んで4日経ったら普通の人は、ね、ドライアイスも当時ありませんから、普通の常温で死んだ者が4日経てば当然腐る、腐敗する状況になるわけですから、そう言ってますね。そしてですね、マルタはその状況を見ながら、ね、もう臭くなってます、イエス様石を取り除けなさいとおっしゃるけど、でも臭くなってます。でもイエス様の言葉はこうなんです、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。マルタは全部は分かっていなかったと思います。そこにいた人たちも全部分かっていない。でもイエス様が何かをされるということはここで受け止めていた。だからそれを受け止めて、そしてこの使いの者たちにこの命じて、彼らは石を取り除けたんです。もうここからイエス様の独壇場です。イエス様はもう本当に技を進めていかれます。イエス様はそこで祈られます ね、目を上げて言われます、父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝します。41節です、ね、もし聖書あれば見てください、ね、石を取り除けた後、もうですね、私の願いを聞いてくださったことを感謝します、あなたはいつも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あえてイエス様は言葉にされたんですね、聞こえるように、あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために、そう言ってイエスは大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。するとその言葉に反応してラザロが立ち上がり出てくるわけですね。アーメン。 イエス様にはよみがえりの力があるということですよ。アメン。それはもう何百年も待つ、何千年も待つ必要はない。今イエス様が言葉を出されたら、その人はラザロがよみがえるごとくに命の力を得る。イエス様はよみがえりご自身の力を持ったお方であるということ。アメン。でもですから私たちの周りのいろんな難しい状況、ね、死、墓というのは一つのシンボルですね。もう本当に終わってしまった。そしてこの入り口をでかい大きな石で覆われて、もう入ることはできない状況。私たちの人生の中でもう終わってしまった。そしてもう覆いがあって、そして問題があって、そこに行くことができない。でも皆さん、イエス様があなたの問題に、この問題を出てきなさい、解決しなさい、この問題を良き方向に向かいなさいとイエス様がもし言ってくださるとするならば、アメン。その問題は作り変えられ、そして石が取り除けられたところをこの通り過ぎていけるように、復活のイエス様の力で解決が起きる。でもこの鍵は信じるなら、信じるなら、神の栄光を見る。皆さん、ここでですね、この私、神様から御言葉をいただくということの大切さというものをですね、私たちはこの自覚、受け止める必要があるかと思いますね。何でもこの私たちの思い通りになるわけではありませんよ。ですから、もし私たちがある願いをもし持ったとすれば、皆さんどうされますか？まずは祈りますよね。ね。そして御言葉をやはりイエス様からいただく。信じるなら神の栄光を見る。でもそれは自分の思いでは無理ですよね。私の思いを私が信じる、これは信仰ではないので、神様がなす、それを私たちは受け止めて、そのことを信じるということになるわけでありますよね。アメン。ですから私たちはイエス様にあって永遠の命をいただいています。アメン。そしてこの死からよみがえるような力をいただいています。アメン。そして御言葉をいただき、神様からのメッセージを私たちは受け取ることができる立場です。アメン。これが大事なんですよ。このメッセージを受け取って、そして受け取ったら次にどうするんですか？そのメッセージを信じる。信じたら神の栄光を見ることができる。この繰り返しですね。私たちの日常は問題が起きます。もう墓に収められたような問題が起きます。でももうね、普通の人間では諦めるんですよ。もうダメだと、4日も経ってると、石もあるし腐ってるだろうと。でもイエス様が近づいて、そして墓を取り除けなさい、この病は死で終わることはない、私はよみがえりや命である、もうこれらを聞きながら、もうイエス様ファーストですよ。信仰生活はイエス様が語り語り語ってくださって、ね、マルタは分かってませんからね、全部ね。でもイエス様が、ね、私の願いを父が聞いてくださったことを感謝します。ですからマルタはもうイエス様についていくだけですよ。でもイエス様がラザレを出てきなさいと言って、後ろで聞いていたマルタはラザロのよみがえりを見るんですよ。アメン。私たちができることはイエス様についていくことだけです。私たちが頑張って信仰生活を切り開いていくわけではないんですよ。イエス様がただ前進しておられるので、そのお言葉をいただいて私たちは信じてついていく。アメン。そうすれば神の栄光を見ることができる。イエス様はどこを通っていかれるか私たちは分からないんですよ、ね、2日もとどまって、なんでイエス様どうして2日もとどまるんですか、分かりません。でもイエス様にはご計画があって、最後はラザロをよみがえらせる、ラザロを出てきなさいとおっしゃって、ラザロがよみがえるところまでイエス様は考えておられるので。アメン。 私たちはその後をついていく、うん、私たちはイエス様との信頼関係の中でついていくということになるわけでありますよね。アーメン。そしてね、イエス様はほどいてやって帰らせなさい。だからそれはぐるぐる巻きなんですよね。よく立ち上がったなと思いますけども、でもぐるぐる巻きでこうね立ち上がって、なぜイエス様がラザロよ出てきなさいと言われたから。イエス様はよみがえり命ですよね。イエス様が出した言葉はよみがえりの力となり、命の力とな、ラザロのよみがえりがそれを象徴し表しているということでありますね。はい、今日最後のポイントに、入っていきたいと思います。はい、ちょうどいい時間ですね。はい、永遠の命は信じた時から始まっている。ですから結論はもう私たちはすでにこの、蘇りの時を待つまでもなく、永遠の命の中にすでに入っているというのがこの最後のポイントの一番のこの重要な部分になります。はい、ヨハネの最初一緒に読んでもらっていいですか。あ、じゃあちょっともう一回、ちょっと内容がガラッと変わるので一言祈りますね。皆さん心を合わせてください。神様、もうすでに私たちは永遠の命の中にあるということを今イエス様のお言葉から、また聖書の言葉から今私たちは見ていこうとしています。その喜びを本当に味わいながら、感謝しながら、もう一度深く受け止めていく、そんな時間とどうかさせてください。感謝します。今日の本当に御言葉、これは本当に重要な御言葉です。本当にありがとうございます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ヨハネの最初、これ有名な箇所ですね。一緒に読みましょう。はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。アーメン。私いつもね、いろんな人との交わりの中でイエス様を信じますというふうにおっしゃった方には必ずここを開いてお見せするようにしてるんですね。それはイエス様を信じてある程度経って学んだり、この深めたり努力したりして神の子になるというわけではないということをお示しするためなんですね。それはこの方を受け入れた人々、すなわちその信じた人々には神の子供となる特権を与えになった、これをお語りしながら、今この、ね、〇〇さんはイエス様を受け入れましたよ ね、そうですね、アーメン、ね、その名を信じた、信じましたよね、アーメン、ということはもう漏れなく神の子供となる特権が与えられたということになりますね、アーメン、というふうに確認をさせていただく。もう皆さん神の子供ですよね、アーメン、ね、まあ、近くの方でちょっとシェアしろという、私たちは神の子供です、ね、私たちは神の子供です、ね、はい、アーメン、神の子供です ね、はい、ね、特権です、ね、ですからもう私たちは神様とこの隔ての壁をこの壊していただいて、神との平和、命の関係を持つことができる立場に立たされているということでありますよ、アーメン。あとはそれをどこまで体験するか、これがクリスチャン生活の中の恵みということですよね。はい、ね、イエス様はこの6章、ね、イエス様はこう多くの人にパンを食べさせ、そしてその後私は命のパンと言われというこの6章の中でこうおっしゃってます。はい、その命のパンのところですね、ヨハネ6の35、これを読んでいただけますか。はい、イエスは言われた、私が命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して乾くことがありません。アーメン。そして少し後には、信じる者が永遠の命を持っていますというふうに、語っています、ね、私のもとに来る者は決して飢えることがない、私を信じる者はどんな時も決して乾くことがない、ここを先見ましょうか、ね、イエス様がおっしゃったヨハネの7の37、誰でもか、これもいきましょう、はい、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。アーメン、アーメン。イエス様を信じる者は この決して乾くことがなく、そして祈りを通して聖霊の恵みによって命の川がこうふつふつと流れていくというですね、そういう体験を私たちはこう持つことができるということでありますよ。救世軍のリーダーにサムエル・ブレンクルという方がおられたようです。でこの方はですね、まあ、クリスチャンになった後ある時に祈った時に、ある夜にですね、イエス様の愛がこう洪水のようにこの流れてきたという体験をしたそうなんですね。そしてもう愛にあふれて、もう喜びに満たされるという体験を、命の体験ですよ、したそうなんです、ね、そしてあの彼の言葉では全世界を愛せるほどの喜びと力が与えられた、すごいですよ ね、全世界を愛するほどの喜びと力ですよ。でこれ上からのものなので、このですね、サムエルというこの、リーダーはですね、これを与えられたそうです。そしてその喜びに満たされて、この、サルベーションアーミーですね、救世軍の働きをどんどんしながら、40年経った後でも彼は言ったそうです。今もこの喜びとその力が湧き上がっています、アーメンって。つまりイエス様を信じると、これはそれぞれの使命によりますでしょうが、でも命の力の交わりを通してこんな喜びと力が溢れてくるということが、この先人たちの証を通しても、また私たちの経験や周りの方の証を通しても、皆さんもクリスチャン で皆さん自身もそうだと思いますが、本当に喜びに満たされている、力に満たされているクリスチャンという方たちを知っておられると思います。それはその方の内側から生ける水の川が溢れ流れている、アメン、その力によってこれらが起きているということでありますね。何をお話したいかというと、つまりもうすでに私たちはこのイエス様とのこの命の力をこういただける恵みの関係を持っているということでありますよ、アメン。もうコンセントを挿せばこう電気が流れて電気が光るみたいなもんですよ。もうコンセントもあるし、挿すプラグも知ってるし、もう挿しているということですよ、アーメン。ですからもうエネルギーはもう流れているわけですね。あとはどれだけしっかりと受け止めるか。イエス様がこの、パンを食べさせ、私が命のパンだとおっしゃった後にこんな言葉言ってるんですよ。でもこれ結論的に言うと、多くの人は受け止めることができませんでした。それはこの言葉です、ヨハネ 6-56、 後で興味があれば6章読んでください、ね、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。どう思うんですか、ね、私の肉を食べ、イエス様ですよ、イエス様の肉を食べイエス様の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。つまりイエス様との関係は深いものをいただける。これを肉的、表面的、人間的に受け止めると、このその時のこの人々の言葉です。これはひどい言葉だ、どうしてこれを受け止めることができようかと言って、多くの人がイエス様から離れていったというのが6章のこの後半部分のターニングポイントなんですね。でもイエス様はそんなことはおっしゃってない。これは霊的なことですよ。まあ、仲介書、ね、あの学者の解釈を見れば、まあ、あの無断な解釈ですが、つまり肉を食べ血を飲むというのは、十字架で肉をイエス様裂かれ、そして血を流された、それをこの食する、すなわち食するかのように深く深く味わう、このイメージ分かりますでしょうか。食べるかのように、食べるというのは、ね、皆さん、ね、お肉を、ね、食べる時が、ね、あると思います。ね、お肉食べます、美味しいですね、美味しいですね、あ、このステーキ美味しいですね、いくら頭で思っても本当にお腹は満たされません。それはレストランに行くか、お肉を買って焼くか、実際にそのお肉を食べて初めてお腹が満たされる。イエス様の恵みも同じですね。ここすごく大事なので、あの本当になんで耳をかっぽしてではないですけど、よく聞いていただけたらと思います。つまり本当にイエス様を食べるかのように受け止め、交わっていく。ですから月に一度私たちの教会では聖餐式を持ってますね。パンとブドウで作られたものの食べて飲んでますよ。それはこのことを象徴しているんです。つまり パンを食べてお腹に入りますね。ブドウジュースを飲んでお腹に入ります。そのようにイエス様の恵みが私の体に入る。アメン。このような感覚、神様との祈りの関係があると、私たちはこのイエス様と私が本当に深くとどまるという関係の中に入ることができる。アメン。ですからこの6章のパンを肉を食べ血を飲むというところを見たらですね、あ、こんなひどい言葉と思うのではなくて、もう食べるように本当に受け止める。ある方はですね、病気の時にこの祈りの中でイエス様の血を飲むようなイメージで祈った時に癒されたという証を持った方おられるんですね。アメン。これは祈りの関係です。神様との信仰です、ね、ある方はですね、心が傷ついていく中でもうイエス様にこう本当にこう、まあ、こういう極端ですけど槍を刺すかのようにこう刺しながら血が流れていく、その血を浴びて、ああ、その血で私は癒されたというふうに祈った方もおられます。肉血をどこまで親しく身近なものに感じているか、それによってイエス様の命の力があなたの心に体に流れてくる。アメン。そのような力をイエス様私たちに与えてください。あとはどこまで深く私たちが体験することができるか。アメン。ですから私たちいろんな証を聞きます。その証を聞きながら私たちはさらに一歩二歩食べるごとく飲むごとく深めていくということ、それがイエス様の願いです。イエス様は私はブドウの木であり、そしてあなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます、ね、枝がね、なんかもう折れかかっていて、なんか一部しかこうつながっていない、まあ、それでも生きているかもしれません。でもエネルギーはちょびっとしか流れない。であれば枝をしっかりつないでもう一回巻いて、そしてこう癒されて、もうドクドクドクドクドクドクこの命の水がこう流れてきたら、葉っぱが咲き、そして花がこう実り、花が咲き実が実るという、つまりイエス様に日々つながっていく、このことが私たちのクリスチャン生活の中の本当にこう目指すべきところということになっていくということでありますね。ね、今日はこのあたりが多分ですね、一つの結論になると思います。つまり皆さんはイエス様の肉を食べ血を飲むほどにイエス様との交わりを持っておられますか。これがクエスチョンですね。この意味合い分かると思います、ね、実際食べるということではありません。どれだけ深く味わい咀嚼しているか、もう一度言いますね。イエス様、皆さんはどれほどイエス様の肉を食べ血を飲むほどイエス様と交わっておられますか。これは人生をかけての私たちのテーマ応答になると思います、はい、もうね、だんだんまとめのところに入っていきます、ね、イエス様を信じたら永遠に死ぬことはありませんね。アーメン。この永遠に死ぬということは、つまり神様との関係が切れることがないということですよ。ずっと神様との命の関係を持って地上の間生きていくことになりますし、死んだ後もこの一時期眠りの状態になりますが、でも目が覚めた後イエス様と出会い、そしてこの御国にこの入れていただけるということでありますね。はい、ね、これ一緒に読みましょう。後半です。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはありません。あなたはこのことを信じますか。どうですか。アーメン、はい、ね、イエス様の願いが皆さんの内側に起きているということであります、ね、死ぬことはないというのは永遠の命の関係ということでありますからね。はい、ね、はい、ね、ですから、ね、もうこの、ね、先ほどの命生ける水の川を話しました、ね、みな今日最後はですね、少しこうお明かしをしながら終わっていきたいと思います。皆さんのこの、ね、中でもたくさんの証があると思うんです ね, ねこうイエス様と命の関係ができてですね、そして祈っていく中で、そしてたくさんのこう助けや癒しや導きをいただいた、 ね、ある方はですね、このうつ病だったり、もう生きる気力がない燃え尽き症候群というような状況の中で、イエス様のこのを見上げてですね、この毎朝イエス様にこう祈り告白していくときに、あの突然、まあ、これも証ですよ、突然光が心に差し込んで朝起きるのが楽しみになった。すごいですよ ね、もううつ病でもううーって言ってる人が、イエス様の力が光が注がれると、突然力が湧き上がって朝起きるのが楽しみになった。どうでしょうか皆さん、これが命の力ということになるわけでありますよね。ハレルヤ、ね、こんな力を体験した人もいるということですよ、ね、病気の、ね、癒し、先ほど少し、ね、イエス様の血を飲むというイメージで祈ったら不思議にこう触れられて癒されたという方も、ね、おられましたし、ね、痛みが残ってもイエス様の血をでこう癒された、心はなぜか平安になったという、そういうお証しをされた方もおられるわけです ね、命の力がどういうふうに流れるかは、それは私たちは分かりません。でも確かに命の力、イエス様の力が流れると、私たちの心が、そして体が変えられていくということですよ、ね、毎日のこう力づけということもありますね。毎朝イエス様に今日一日導いてくださいというふうにこう祈るようにしたら、そしたら一日がすごく導かれるようになったね、私もそういう経験がございます、ね、ですから朝ですね、イエス様今日一日導いてください、ね、この祈りってすごい力があるんですよ ね、そしたらイエス様、ね、祈らなくても見てくださってますが、でも祈ってるとイエス様は私たちに触れてくださって、祈ってると、まあね、手をこう上に伸ばしているような状況ですからね、で主よ主よと言ってると、主がひゅっと握ってくださると助けていただける。でも下を見て暗くなって、もう何もない、助けられないみたいに、もう手をこう縮こめてると、イエス様は手を伸ばしているのにそれを受け取れないということが起こりえますから、ですから朝はですね、主よ私の今日を導いてください、御手に委ねますからと言って手を上に伸ばしていくと、主がシュッと手を握ってくださるということは起きていくということになるかと思いますね。そういうことでイエス様を身近に感じたという証もございます。はい、ね、先ほど、ね、サムエル・ブレンク氏の証を、ね、させていただきました。本当に命の、ね、まあ、この後、ね、少し分かち合い時間を今日少し持てそうですので、ね、持ちますね。命の力をいただいたら、どんなです、ね、こう恵みをいただくことができたか、もう皆さんそれぞれ経験があると思います、ね、心の元気とか体のこう癒しとか、何かを耐え抜く力とか、あともう不思議な喜びとか平安とかというのを私たちはいただいているということでありますので、はい、ね、今日は、このような内容をさせていただきました。今日は3つのことをお語りしました、ね、イエス様をこう信じると永遠の命、はいね、天のお父様とつながることができる、アメン、神の子になっている、アメン、私たちはもうすでに永遠の命をいただいているということでありますね、アメン、死んでも生きます、アメン、終わりの時によみがえります、アメン。でもイエス様はよみがえりの力を持っておられるので、イエス様が働いてくださると、この地上界にあってもよみがえるような経験をさせていただける、アメン。イエス様はよみがえりであり命だとおっしゃっておられますから。そして最後です、ね、永遠の命は、ね、信じた時から始まっている。でもこの鍵の御言葉は、信じるならアメンですね。信じるなら神の栄光を見る、アメン。一緒に言ってみましょう。信じるなら神の栄光を見る、アメン。もう皆さんの周りにはイエス様の御言葉がいくつか、流れていると思います。それを受け止めて信じていきましょう。そうすれば神の栄光を見ることができますか。一言お祈りして今日の御言葉を終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたが、今日の、イエス様の命の言葉を、教えてくださってありがとうございます。神様、今日のすべてをお導きください。この後の分かち合い時間もどうかお導きください。イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン、ね、ではですね、今日は15分はいけそうですね。はい、感謝ですね。やっぱりこうビジョンを持つとそうなりますね。はい、後ろに集まってもらっていいですか？ね。はい。